皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。前回はイエス様が故郷のナザレの街道でイザヤ書を朗読され、そしてその御言葉が聞いた通り実現したという福音が伝えられたところをお話ししました。今日はその続きのところです。街道でイエス様の話を聞いていた人たちはイエス様のことを、またその言葉を受け入れることができませんでした。なぜ受け入れることができなかったのでしょうか。ヨセフの子ではないかという蔑み、選ばれた民という高ぶり、そのようなことが聞いた通り実現するという簡単なその真理を受け入れられなくしているのです。でもイエス様は旧約聖書を例にとりながら、その信じない人たちを教えられていきます。今日は御言葉からそのようなことを学びたいと思います。では4章の21節、そして22節をお読みいたします。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエス様はイザヤの言葉を朗読され、福音が来たことを伝えられました。それを聞いたナザレの人たちはイエス様の言葉を認めたものの、驚いたとあります。この驚きは、この人はヨセフの子ではないかという言葉からわかるように、決して尊敬の念からではなく、あのヨセフの子がといった見下しがあります。そこでイエス様は次のように言われます。23節と24節です。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。印、証拠を求めるであろうナザレの人たちに、イエス様は、まことにあなた方に告げますと話されます。まことにという言葉、これはアーメンです。神に祈るように、真実を誓われながら話されます。この後の言葉は、ナザレの人たちにとっては耳の痛い厳しい言葉なのですが、それは真実なことであると注意を促されます。次の25節から27節です。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に 3年6ヶ月の間、天が閉じて全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはサラートに侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。イエス様は二人の預言者エリアとエリシャのことを話されます。二人は旧約聖書を代表する預言者です。二人の話もどちらも、救われたのはイスラエル人ではなく異邦人です。また預言者の話を聞き入れた人たちです。反対にナザレの人たちは神から選ばれたイスラエル人であり、またイエス様を見下し、預言者であることの証拠を求めるような人たちでした。エリアは飢饉の時、ヤモメのところに行き、一口のパンを要求しました。ヤモメは自分たちも死にそうだったのですが、その言葉通りしました。それはエリアの主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない、この言葉を信じたからです。その後ヤモメたちは食べることに不自由しませんでした。またある時、ヤモメの息子は病気で死んだのですが、エリアがその息子を生き返らせました。エリシャの話も、異邦人が預言者の言葉を受け入れた話です。サラートに侵されていたシリア人の将軍ナーマンが、アラムの王から助言をもらい、イスラエルに行き、イスラエルの王、そしてエリシャのところにその話が進みました。ナーマンはエリシャが来て主の名を呼んで患部に手を当て治してくれることを期待していたのですが、エリシャはヨルダン川へ行って7回身を洗うと体は元通りになるということだけを伝えました。またもっと立派な川があるのに、ちっぽけなヨルダン川で身を洗うと聞き、ナーマンはなおさら信じることができず、怒りを持ったのですが、ナーマンの家来が次のように諭しました。エリシャが難しいことを命じたのであれば、きっとあなたは従ったのでしょうが、ただ体を洗って清くなりなさいと簡単なことを言われたので従わないのではないかと、そのように諭しました。それでナーマンは家来の助言を聞き、その通り行うと癒され、体は幼子のように清くなったのです。このエリアとエリシャの二つの話で救われたのはイスラエル人でなく異邦人でした。 ヤモメもナーマンも預言者の話を初めは素直に受け取らなかったのですが、それでも預言者の話を聞き入れることによって救われました。ナザレの人たちはその逆で、イエス様が旧約聖書のを例にして教えられるとますます怒りをあらわにしました。イエス様は簡単なこと、そして真実を伝えられただけですが、イエス様を殺そうとします。次の28節から30節です。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。イエス様はご自身を受け付けない人たちに真実を伝えられました。でもその真実をその人たちは受け入れませんでした。逆にイエス様につまずいてしまいました。このナザレの人たちのつまずきは私たちの貴重な教訓となります。ナザレの人たちがイエス様が伝えられた福音を受け付けなかったのは、この人はヨセフの子ではないかという蔑みです。先入観があるため、そして自分たちは神から選ばれた民、先民意識の高ぶりです。私たちも何かにつけて自分や自分たちが人より勝っていたいと思いがちです。日本人であること、学歴や収入、努力や才能、それらを無意識のうちにも誇ろうとしてしまいます。逆にそれはそうでない人たちを見下してしまいます。人を見下すと、その人の言ったことを無視してしまいます。パウロは、イエス様を知ってからは、今まで自分が持っていたそのような人間的な誇り、肉の誇りは、ちりあくたであると言っています。また、信仰を持っていることを誇っているのであれば、ナザレの人たちと同じです。イエス様がそうであったように、私たちの信仰の実はまだ信仰を持っていない人たちのために働かせなければなりません。先週、新聞に拡大自殺の記事がありました。自殺しようとする者が自分だけでなく周りの人を巻き込んで自殺することを拡大自殺というそうです。新聞に3人の専門家の意見が載っていました。その3人が共通して問題としているのは孤独、孤立であり、社会や地域とのつながりが大切であると書かれていました。今日の聖書箇所は街道での出来事ですが、その当時の街道は礼拝の場であるだけでなく、教育の場であり、また鞭を打つ 刑罰の場でもありました。そのように当時の街道は共同生活の要の場所でもありました。今はコロナで人が集まるのは難しいのですが、教会は礼拝によって恵みをいただく場であるだけでなく、人が集まり励まし合い支え合う場所でもあります。また先ほどのエリシャのお話で将軍ナーマンの病気が癒されたのは、アラムの王、イスラエルの王、エリシャ、そしてナーマンの家来といった国を超えた人たちの連携によって癒されました。私たちも地域社会の一人として、信仰者の集まりだけでなく、信仰をまだ持っていない人たちに生活の場を通してつながりを持つこと、またその人たちのための祈りが孤独やさまざまな問題からその人たちを解放させます。人の高ぶり、誤った信仰心のことを今お話ししましたが、御言葉を受け付けない、御言葉につまずくもう一つの原因があります。それは理性です。理性は日常生活において最も頼りとするところのものです。でも御言葉を受け入れようとするその時に、理性はサタンのように邪魔をする場合があります。御言葉を受けるとき、理性よりも神様への信頼、信服を第一に置かなければなりません。ナザレの人たちが聞いたことが実現するという単純な言葉だけでは納得せず、印、証拠を求めるのも理性を満足させようとするものです。神は私たちを御国に導くためにイエス様を送られました。そして御言葉を通して御国に招かれています。そのようにしてくださったお方が、御言葉によって招かれた信仰者に不安を与えたり、神様に疑いを持たせようとされたりはなさいません。ルカの11章にイエス様はそのことを次のように教えられています。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。神様が魚や卵を与えようとされているのに、それを蛇やサソリに変えるのは理性です。その代表的なものを一つ挙げますと、罪の起源のことを理性で捉えようとするときです。神様は万物をお作りになられた、それならば 罪や悪も神から出たものではないかというように理性は神様への不信を引き起こします。このような時、理性は沈黙しておかなければなりません。神様が語っておられないことを理性を働かせてはいけないのです。語っておられないことは私たちにはわからない。そして神様は決して蛇やサソリを私たちに与えられない。その神様への信頼が大切です。罪や悪の起源だけでなく、すべての御言葉は私たちを生かすためのもの、魚や卵を与えてくださる手段です。御言葉から不安や疑いが出たとき、神様はそのようなことを決して信仰者になさらないことを覚え、神様への信頼に戻ることが必要です。イエス様はナザレの人たちに福音を伝えられ、御言葉によって生かされようとされました。そして今も人を御言葉によって命を与え続けておられます。最後に、御言葉と主のお働きのことが歌われている詩編の19編7節と8節をお読みいたします。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。アーメン。